以上です。今日の聖書、耳の聞こえぬものを悪く言ったり、目の見えぬものの前に障害物を置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。耳が聞こえない人の前でわざとその人の悪口を言ってはいけない。目の見えない人が歩いてきたら、その人をつまずかせようと思って意地悪をして、歩いてくる先に障害物を置くようなことをしてはならないということが聖書には書かれてまして、我々常識から言って当たり前だと思うんですけども、やってはいけない理由を、今日の聖書は、神を恐れなさい、私が主だからであると言っています。でこの、全く当たり前にしか思えないようなこと、ですけども本当にそうだなという、聖書に書いてあること真実だなと思わされた経験を、学生さんとの交流の中で、そういう気持ちを味わいましたので、そのことをお分かちさせていただきたいと思います。私、横浜でボランティア特別研究201という、授業をさせていただいてます。一つ講座を持っています。でそれは、海外ワークキャンプの、準備のための、授業です。で国際情勢を知っていただくためにワークショップでゲームのようなことをやりました。国際関係ゲームっていうのをやりまして、50人ぐらいいる学生さんを6つのグループに分けまして、それぞれに国の名前つけます。日本、アメリカ、中国、イスラエル、イラク、パレスチナと、6つの国を作ります。でその国に、資源と技術を与えます。資源は紙ですね、ただのコピー用紙を与えて、技術はボールペンですとかコンパス、定規、ハサミ、カッターなどを与えます。技術の高い国もあれば、資源の多い国もある、両方ある国もあれば両方少ない国もある。あと作業場所、机を指定します。作業場所の広いところもあれば狭いところもある。でこちらの指定した、製品を私が買い上げてあげまして、子供銀行券で買ってあげて、一番金持ちになった国が勝ちだと、そういうゲームをしました。でパレスチナのようなところは最初作業をするテーブルを持ってるんですが、あるターンからこれは歴史的にあったことですので、無理やり、そこの机を奪いましてイスラエルに与えるということをやって、それからパレスチナは椅子の上でしか作業できないというような、そういうゲームをやりました。でそうすると弱、力のないところはどんどん小さくなっていくし、アメリカ、日本のようなところが、どんどんお金持ちになっていきます。で途中から戦争を解禁しました。軍事力、それぞれお金を払って相手の国を侵略してもいいというルールを途中から作りまして、で最後の方では自爆テロも解禁しました。でそうすると、授業に出てる学生さんたち、海外でボランティア活動をしたいという人たちですから、一人一人はモラルは非常に高くって、真面目で熱心な人たちなんですが、真面目で熱心なだけに自分の国をなんとかトップにしようということで、戦争も自爆テロも必要に応じてどんどんやっていくんですね。で、パレスチナの学生さんたちが言っていたことが非常に印象に残ってますのは、我々もどうしようもないと思ってた。だけど先生から自爆テロっていう方法を与えられて、みんな生き返ったように生き生きとしたっていうんですね。それでアメリカを、倒してやろうということで、大勢がアメリカで自爆テロをしまして、でそういうことをやっていって最後に、リアクションペーパー書いてもらいましたら、ボランティア活動で人に対していいことをやろうと思っていたのに、全然そんな気持ちにはならない自分を発見した、大勢の学生さんがそう言いましたし、ちょっとこれ薬が効きすぎたと思いましたのは、 世界平和は無理だという意見がたくさん、どうせ平和になるはずがないという意見や、平和にするためには一国が強大な軍事力を持って警察国家になるのが一番だと。一年生ばかりですので、実際に世の中そうやろうと思ってうまくいってないということも、まあ、十分にまだ分かってない方たちもあるんだと思うんですけども、今のところ、途中までそういうクラスでそういう状況になってまして、私ちょっと修正というか、そろそろキリスト教の非暴力で勝ち取った平和というものも紹介していかないと、このままで講義が終わったらちょっとまずいかなと思ってるんですが、そうした授業の中で平和運動というのもやってもらいました。どうやって平和運動をするかというと、戦争が嫌な人たち手を挙げてもらって、教室の周りに散らばってもらって、そこで大声で戦争は悪いことだからやめろと叫び続けてもらうんです。で、これはどういう結果になるかというと、学生さんたちは、理想を叫んでいるだけでは何も変わらないということを痛感しまして、で、その次のターンからは国に戻って、いや、叫ぶことはやめて本当に平和になるように何か、知恵を出して活動してみなさいというプログラムを考えていたんですけども、時間がなくてそこまでできませんで、学生さんたちは平和運動の無力感を得たところで今のところ中断しておりまして、これも何とかしなくちゃこのまま終わってはまずいなと思っております。そんな中でいいこと悪いことっていうのはあるんだろうか、人を殺すのはいいことなんだろうか悪いことなんだろうか、問いかけを学生さんたちにしますと、学生さんたちいろいろ話し合って、まず自分が困るから人殺しはいけないということは大勢の人たちが、言います。でも、じゃあそれは善なのか悪なのか、自分が殺されなければ、人殺しは悪くないのか、自分の都合でなんだったら自分さえ殺されなければいいのかって言いますと、そんなことはない、悪いことだ、言うんですが、じゃあなぜ悪いことなのか、誰も説明できません。そんなのは悪いことだから悪いことなんだというようなことになるんですね。で、本当に悪いことと言えるのかどうか、例えば死刑執行人っていうのは悪い人たちなのか、いうような話になります。で、その中で、面白かったのは、学生さんおっしゃるのに、人殺しは場合によっては仕方がない時もあるかもしれない、でも絶対いけないのは弱い者いじめはいけないって言うんですね。弱い者いじめは悪である、人を殺すことは場合によっては、殺さなくてはいけないこともあるかもしれない。で、確かに歴史を振り返りますと、デートリヒ・ボンヘッファーはヒトラー暗殺を計画しました。うんと迷って祈りに祈ったけれども、結論は暗殺を試みました。暗殺しようとして、失敗して捕まって自分が殺されましたが、ボンヘッファーが攻撃的な人だったからではないと思います。本当に人殺しがいいのか悪いのかっていうのは、人間の側にはわからない、よくわからないことだけれども、弱い者いじめだけは悪いことだろうと、それは皆さん共通して思うんですね。じゃあ弱い者いじめはなぜ悪いことなのか、それは今までの教育でそうされてきたのかもしれない、そう発言する学生さんもありました。で、教育もあるかもしれないけど、心の中に、本当に悪いことを悪いと感じる気持ちがあるんだろうという人もいました。私どもキリスト教の立場から言えば、我々の心の中には悪いことを悪いと思う気持ちが植え付かってるんだ。それは人間を超えたもっと大きな力からそういったものが与えられているんだ。倫理学の言葉では自然法でしょうか。我々の心の中には自然に正しいものを追い求める心が実はあるんだ。で、これは本能とは別なものです。本能は弱い者いじめをしたいと思う本能は人間にも動物には与えられています。本能を乗り越えてもっと正しいことを願う気持ちが人間の心の中にはあるんだ。そういう意見もだんだん出てきました。もし本能を超えて本当に正しいことを追い求める気持ちが我々の中にあるんだとしたら、 それは一体どこからやってきたのか。聖書は、聖書が教えているのは、それは神が与えたのだと。神が耳の聞こえぬものを悪く言ったり、目の見えぬものの前に障害物を置く。そういった卑劣なことは絶対してはいけないと。本能では自分がむしゃくしゃしたときに、一番弱いものをその社会から排除して、その社会の力を保ち、自分のうさばらしもする。そういう本能もあるかもしれません。弱いものいじめをしたいと思う本能はあるかもしれないけれども、そういう卑劣なことは絶対にいけないんだ。で、なぜいけないのか、理由はあるのか、我々問いますけども、その理由に対しては、私は神である。神を恐れなさい。神の言うことを聞きなさい。って言うんですね。で、私、もう高校から大学、大学を卒業してしばらくの間ずっと本当に正しいことはあるんだろうか迷ってました。で、キリストを信じておりませんでしたので、全部教育で無理やり刷り込まれたことだろうと思っていたこともあります。ですけども、今、そう迷ったことは、まあ良かったとしても、今この年でもずっと同じ迷いの中にいたとしたら、随分惨めな人生、暮らしていたんじゃないかな。そうじゃなくて、愛すること、人のためになることがいいことなんだっていう確信を与えられて、人のために生きていくっていうことを、自分の本能ではそんなことを思うようないい人じゃない私が、だけど人を愛することを良きこととして目指していこうと思えるようになって、随分幸せにさせられたんだと思います。で、学生さんたちが今そういったことを迷い始めてくださったことは非常に嬉しいことですし、その迷った先に、やはり、do for others がいいことなんだ。そのことが本当に神様から喜ばれるし、自分もそれが喜びになることなんだという方向に、学生さんたち、神が導いてくだされば、嬉しいなと、そのために私どもが用いていただければ、嬉しいなと思っております。手応えを感じた楽しい授業でしたので紹介させていただきました。一言お祈りをします。父なる神様、放っておけば自分の利得ばかりを考えて、かえって自分自身を貧しく苦しめる愚かな私をあなたは捉え、キリストへの信仰に導いてくださいました恵みに感謝いたします。ここに集められた学生の皆さんが、すべてあなたから同じように良き豊かな生き方に導かれていることを信じます。どうぞ大学4年間、十分に迷い考えて、あなたから与えられた清い良きものを目指して生きていく生き方を選び取ることができますように、変わらず守り導いてください。あなたに祝福されたことを先に気づかされた私どもが、そのことを後の方たちに知らせていくことができますように、どうぞ強めお守りください。あなたの祝福がこの明治学院に豊かであること、感謝して、救い主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では最後に、昭恵541番の礼拝を終わりましょう。お聞きください。昭恵541番。 りください。で礼拝を終わります。